中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回ですね、まあお墓のお話をしていこうということで、お墓に対するまあ那覇の課題をというつもりで来たんですけれども、うん、まあ、意外とわからないことが多くてですね、少し掘り下げ方を変えてということで、うん、前回に引き続いて一般社団法人 UTT から中田秀康さんに来ていただいております。今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、まあ中田さんが前回、まあ、どうしてお墓の問題にここまでコミットをしているのかみたいな話がだんだん後半になってきて、慰霊塔の話が出てきて、あ、そうか、慰霊塔ってこんなに管理されてないんだなというところまで波及したと。で、前段では墓地埋葬法というものがあって、本来だったらお墓を作る人っていうのはちゃんと行政に許可を取って建てないといけないっていうもんなんにもかかわらず、沖縄県全体でそれの登録があるのが752件で、全体で、でなのにかかわらず毎年1500お墓が増えているという、まあちょっと統計上はまあちょっとありえない、話になってるっていうことですよね。どっから掘ったらいいのかなというところはあるんですけど、まあもう一回また墓地の、まあ、トレンドの話をしていこうかなと思います。どっから行きましょうかね。お墓をこれだけ皆さんが持つようになったきっかけっていうところから、ちょっとライトなところから行こうかなと思うんですけど、やっぱ爆発的に増えているわけですよね。
は
い、
そうですね。
はい、はい、それで皆さんがどうしてお墓を持つようになったのかっていう、その時代の背景みたいなところからちょっと入りたいなと思ってるんですけど、
はい、うん、私が読んだ書物でいくと、うん、明治の中期頃から、明治の中期、うん、個人で家族墓のような形でですね、お墓を持てるようになったと、うん、その以前は西園、はい、沖縄の有名なですね、うん、西園さんが風致規制といいまして、うん、景観を損ねたり、はい、やっぱりあまりあちこちにお墓ができることで、うん、農地開墾などですね、うん、しにくくなるということで、うん、かなり規制をかけていたという事実もあります。
なるほど。
ですのでそういった意味では明治に入ってですね、うん、本土のこのルールが入ってきたりして、うん、あとは今までこう地域でですね、うん、このお墓を持ってなかった人たちが、うん、これを機に、はい、私たちも作れるんだという喜びの方向ですね、うんうんうん、私たちも力を合わせて家族で親族でお墓を持てるんだというところから今の形態に移行してきたという歴史があります、
うん、なるほど。そうすると、まあ、ここ100年ちょっとの、はい、まあ、一つの自分の力とか地域の力とかを、はい、見せられるようになったと、はい、まあ、禁止されてたものが、はい、という、まあ、一つの流行っていうものがあったわけですね、はい、そうか。じゃあそれがそのまま戦後も受け継がれて、はい、逆に当たり前になってきたってことなんですね。
そうですね、
はいはいはい、そうすると次男も三男も、いや違うな、長男は前のお墓からそのまま継承するけれども、うん、次男三男は分かれていくので、はい、それはそれでお墓を持たないといけないって、うん、僕ついこの間までそれルールだと思ってましたから、
はい
はい、うん、というところってあったじゃないですか。中村さんもそうじゃない？
そういうふうに聞かされてきましたからね。
そうですよね、うんうん、中村さん次男なんだ。
次男です、
はい、うん、だ、じゃあどうしようかなっていう、まだそういう話じゃないけど、
全然ないですけど、まあ、うん、漠然といずれそうなるんだよっていう話は聞いてました、
思っていたけど、はい、それはまあむしろ最近の文化というか流行の中であるというところなんですね、うん、はいはい、それはそうですよね。そしたら兄弟いたら次男以降はみんなお墓建てないといけない、
うん
うん、でどんどんそれが増えてきたと、
はい、
そうか、そこがじゃあ爆発的に増えてきた理由でもあるんですね。 式名の人に聞いたら、やっぱ戦後そんなにあそこは大霊園化してたわけではないっていうふうにして聞いていて、ね、
はい、
やっぱ徐々にそうやって、
はい、
あの増えてきたっていうふうに聞いています。
はい、
はいはい、そうか、ちょっと悩ましいとこですね。こうだとしたら、
まあ、それぞれが大事にしてることっていうのと、うん、まあ、法律とか、うん、まあ、町の景観とかっていうのとかもぶつかり合いですからね。
うんうん、だけどこのままいくとずっとこのペースで増えるってことになっちゃいますもんね。
う
ん、
そうですね、はい、ですがここ数年はですね、
はい、
まあ、公益法人などや、うん、民間の業者もルールを周知しながらですね、うん、事業を進めているかと思いますので、うんうん、以前のような本当に手続きが、
うんうん、
あるかないかもわからない状況ではなくて、うんうんうん、一応こういうルールがあるんですということで手続きを取っている形跡はあります。ただ、うんうんうん、お墓を持つときは前回の放送でもお伝えしたんですが、はい、墓業者に相談に行くんではなくて、うん、また役所なんですよという、うんうん、ところから、
そうですね、はい、そこをちゃんと我々は啓発をして そのルールにのっとって作れる人は作っていくっていうことなんですよね。
はい、
はい、ただですね、まあ、今こんな少子化の時代で、
はい、
このその後の世代にお墓って継承していくもんじゃないですか、
はい、
正直継承できないリスクの方が今は増えていると思うんですよ。今あれですよね、出生率なんて沖縄ですら2を切るわけですよ、はい、それでこのままと、まあ、男子が継ぐみたいなことになるのでその半分でしょ、そしたら 0. 何人かですよ、
うん、
もうお墓が維持できる確率って極めて低い。
そうですね。
ですよね、はい、本当にもう単純に数字で考えると低いはずなんですよ、うん、はい、そうするとこれが無縁化していくリスクってめっちゃあるなと思います。
はい、
うん、でじゃあ、まあちょっと式名の話に戻るんですけど、はい、今そこで無縁化しているものって何割ぐらいって言ってましたっけ。
あ、私がまあ日頃からライフワークで散歩をしながらお墓を見てるんですけども、
はいはいはい、
うん、3割ぐらい、3割強ぐらいがもう、空いていたり、
うん、
お墓に来た形跡がなかったり、
はい、
朽ちてる状況のお墓を見かけます。
なるほど、それはまあ無縁化しているのか、まあ、あるいは東京に行っちゃって親は亡くなってとかで、まあ、事実上、うん、はい、ケアできなかった、いろんな事情あるかもしれないけど、はい、3割なんですよ、はい、1万いくつって言ってましたっけ、式な
1万1000、はい、
1万1000の中で3割ったら相当な数だし、ね、あと相当な面積ですよね。
そうですね、
はい、
約 1つの1基のお墓で平均、うん、10坪ぐらい、
10坪、
はい、あると、
そうか、
うん、算出すると、うん、まあそれなりの土地の区画、
うん、そうですよ、10坪だって、10坪で、うん、じゃあ単純に3000だとしても、うん、もう3万坪ですよ。
那覇市で3万坪ってすごい面積ですよね。
うんうん、ですね。
そうですね。
そうか、じゃあそこがまあまあちょっと歯抜けな状態で、いわゆる不良な資源として残ってしまっているってことですよね。そうですね。はい、そうか。だけどもともとこれは墓地埋葬法に基づいたものっていうのはほとんどないから、
はい、
そうするとそのままなんですよね。
そうですね。
うん、いや、これの再活用ってすごい大変ですね。
そうですね、
うん、
例えば区画整理などで、うん、公園を作るとか道とかですね、
はい、
行政側も、
うん、
とても苦労することになると思います、
うん、
まずお墓の持ち主、
はい、
祈っている方と持ち主は違いますよね。
うん、
ははそうかそうか、はい、オーナーは違うと。
ですので祈っている側が所有者なのか、
うん、
それとも登記簿上の方が、
うん、
所有者なのかということが必ず出てきますので、
で登記もされてないケースもある。
登記はうん、されている所有者不明の土地の、
登記はされているけど所有者不明として登記されていると
、はい、で戦後の問題もいくつかあるもんですから、
うん、
要は戦死されてですね、
そ
う
ですね、それで
土地の持ち主がわからない土地にお墓を作っているというケースもあるもんですから、
うんうん、
那覇市はすごくそういった意味では努力されて、
うん、
経 掲示物を立ててこちらのお墓の所有者は名乗ってくださいということで、うん、候補はしっかりされているかと思います、
うんうん、なるほど。あ、見たことがあります那覇で。それで、はい、どうしてもなんか区画整理にかかってた場所で、うん、そこをある期間この看板を上げて、
はい、
いわゆる代執行をするまでの間の、はい、まあ高知する期間っていう、はいはい、まあ、縦覧というかそういう期間があるんですね、
はい
はい、それで一つ一つ処理すると、
はい、
ただまあ式名のようなもう大量なケースっていうのはもうなかなか、はい、
そうですね。
いやこれ行政コストがかかりますね、そもそも。
そうですね、うん、ですがあの、うん、お墓は固定資産税もかかりませんので。
なるほど。
要は税収がないわけですから、うん、そこにまた費用をかけるかという、
そうですね、税収も上がらないから、このコストが投資にもならないっていうことなんですね、はい、その事務作業が、
はい、
いや問題ばっかりじゃないですか、中村さん。
そうですね、
はい、うん、そうか。今後のことはすごいよく理解できました。やっぱりまずはしっかりこれから建てるときには、
はい、
あのまずは当局の、はい、に要請に行ってしかるべき手続き取って、はい、それで取引をしましょうよ、
うん、そうですね、
いうことは分かりました、はい、ただもうあれですね、今そこも達成はされていないと、うん、もう全然登録されていないし、うん、
はい、
年間1500も増えていくし、はい、っていうことに
関しては、ね、県内でですね、県内で1500ぐらいと言われています。
うん、中田さん、これは啓発以外になんかもうちょっと方法ないんですかね。
そうですね、うん、やはりあの啓発といっても、
うん、
こうまあ、亡くなるということを意識した世代が知るんではなくてですね、
うん、
私たちのようなまず若い世代や次を担う子どもの頃から、あ、こういったルールがあるんだよということを知ってもらう、
うん、
というプログラムを作らないと。
そうか、お墓教育、
はい、
うんうんうん、
それがもしかすると家族の在り方をもう一度、うん、考えるきっかけにもなるかもしれません。
あ、そうですね、家族とか、うん、あと祈ることとかね。
そうですね、
まあ、だんだんスピリチュアルな方向にもなっていくんですけど、うん、まあ、祈るってすごい、まあ、日常の中で大事な行為っていうのがどうあるべきなのかみたいな話をお墓を通してね、
はい、
考えるということ、
はい、
そうか、これプログラム化すべきですよ、
はい、
うん、でどこでやるんだろう、小学校で。
小学校じゃないですか、
うん、
うん、
ね、年に1回ぐらいはそういう話をしてもいいかもしれないですね、はい、
例えばエーサーとかですね、
うん、
なんでエーサーを踊るんでしょうか、うん、というところにちょっとくっつけたりですね、
なるほど、
首里で行けばあの旗頭とかですね、
うん
う
ん
う
ん、
そういうこの文化の側面には必ずお墓がありますので、
うん、
そういったものと一つセットにしてですね、
うんうん、
できればなとは思います、
うん、そうですね、うん、それだったら少し、はい、あのなんていうのかな、
はい、
浸透する、ちょっと伝わるのかなって、はい、
そうですね、
いう感じはしますね。
あくまで、うん、昔ですね、満月の夜にお盆などですね、うん、太鼓を鳴り響かせて、
うん、
霊をですね慰めるという意味と、うん、こちらに村があるからちゃんと音を聞いて音を頼りに来てくださいよね、うん、ということで、
うん、
霊に合図をするわけですね、
うんうんうん、
それがエーサーですので、
はい、
うん、ですのでエーサーは大人がやるものだったんですね。要は立派な、要は元服を終えたといいますか、
うんうんうん、
しっかり大人の証、うん、それで青年会が沖縄ではずっと引き継いでやってきたと思うんですが、
うんうん、
それが逆に今子どもたちの頃からね、
うんうん、
やるということで、
うん、
時代によって変わってきてますので、
うん、
何のためにエーサーがこうこの町の中、うん、地域の中であったんだということをもう一度、みんなで考えるきっかけの中にお墓があったりするといいのかなと、まあ、簡単ではありますけど、
うん、
よく思います、
うん、なるほどね、
はい、
そうか、そこはじゃあ教育プログラムとして何かに組み入れたらいいのかなと。
そうですね、うん、僕らもそのちっちゃい頃からシーミーとかキューボンとかっていうのはなんとなく教わる機会はあったし、うんうん、
はい、
だけどそのしまい方とか、
うん、
まあ、継ぐのか継がないのかって選択肢があること自体、
うん、
なかなか考えたきっかけがなかったなと思うので、
うんうん
う
ん、
そういうのは一度考えてみるタイミングどこかで持てるといいですよね。
そうですね、うん、まあ、もちろん余裕のある人は立ててもいいんだけど、
うん、
逆にそうじゃない人の今の選択肢っていうことは、
はい、
うん、まあ、無理のないようにね、
はい、
あの、うん、 そういうのは今どういう感じの制度があるんですか？
そうですね、うん、あの各市町村はですね、はい、墓地の基本計画というのをすでに、うん、策定していますので、
ほうほうほう、
その基本計画にのっとって、うん、選択されるといいと思います、うんうんうんうん、あの那覇市以外の市町村もすべて基本計画は立てていますので、はい、実際今保有している方、うん、これから新規でお墓を建てたい方は、うん、その計画を実際見て、
うん、
この地域にでこのお墓がですね、うん、邪魔にならない、
うんうんうん、
疎外感がない、
うん、
ちゃんと家族で継承していけるのか、うん、いろんなこの要素をですね、うん、自分たちで検討した上でお墓を持ってほしい。で、うん、お墓を個人で持つということで、うん、今ずっとお話をしているんですけども、はい、今那覇市はですね、うん、共同墓、要は那覇市市民であれば、うん、みんなが、うん、共同で使える納骨堂と共同の合祀、
うん、
室を今持ち合わせてますので、うん、そういったものがどんどんどんどん各市町村にも波及していくかと思うので、
うん、
お墓がどうしても持てないという事情のある方は、そういったのをぜひ活用していただいて、
うんうん、
あの安心してですね、この老いを、うん、老いと向き合う、
そうですね、ということも大事。お墓が持てないからなんか人生が否定されるものではあってはいけないしね、うんうん、
はい、
あ、じゃあそこはもう制度上本来はもうちゃんとあるわけですね、はい、でその遺族の方っていうのはじゃあそこで祈ることができる、
はい、
ということですか。
基本的にはですね、うん、共同墓はですね、
うん、
祈ることは、うん、前ではできなくてですね、
うんうんうんうん、
中に、こう部屋がありまして、うん、そこをレンタルで那覇市の方から借りて、は
い、
そこであれば祈ることは可能なんですが、
うんうんうん、
この共同墓の前で、
はい、
祭祀ですね、はい、をすることは一応
やっぱり市民みたいな、はい、っていうことはちょっと難しいけど、はい、
できないですね、
ということなんですね、はい、そうか。じゃあやっぱりいろいろ我々の今までの当たり前だと思ってた習慣っていうのは、うん、まあ、近年のものであったっていうことと、
うん、
やっぱり祈るとか祈り方とかっていうことも、
はい、
やっぱ改めて認識をし直さないといけない時代にもう一回なってきたっていうことですね、
はい、
うん、
そうですね、はい、
そうか、思ってる、重たい、
そうですね、
うん、うん、
そうか。ですが市民など沖縄の年中行事は、
うん、
人と人をつなげる、
うんうんうん、
あのもう無限の可能性もあるというのも一つなの で、
そうです、ね、
やはり人がこう集ってですね、
うんうんうん、
自分たちの血縁の中で、
うんうん、
アドバイスをし合ったり、
うん、
反面教師になってみたり、
うんうん、
いろんなこの親族からもらう、
うんうん、
自分というのをがあるというのは沖縄の良さだと思いますので、
はい、
そこはあの個人的に沖縄出身の私としては大事にしていければなと、はい、
どこかで、ね、継承できれば、
はい、
ただそこでお墓を持てなかった人が、まあ、ある親族の市民には参加をするみたいな形でね、そうやってつなぎ直しができるとこの文化ってすごくあの
そうですね、
なんていうの、よくなりますね、
はい、例えば共同墓の前でですね、
うんうん、
清明祭のわけですから、
うん、
那覇祭りのようにお祭りをするのも一つかもしれませんね。
なるほどね。ここはもう一回継承の仕方を考えて、
うんうん、
また発明していかないといけない部分があるってことですよ。うん、
まあ、これまでも時代に合わせて変わってきたっていうことですから、うんうん、まあ、この先どうしていくのかっていうのを一度考えてみる必要はありそうですね、
うん、なるほど、うん、最後ちょっと重たい話なんですけど、じゃあもう歯抜けになってしまったこの3割の、ね、うん、あると言われているこの墓の運用とかルール作りってもう避けたら通れないですね。
そうですね、
うん、
ぜひあの、まあ、所有者不明の土地など相続継承者がいないものに関しては、
うん、
そこを、まあ、権利としてはですね、国が、
うん、
所有権を持つことになりますので、
うん、
そういった意味では国県各市町村が一体となって、うん、今後のこの墓地行政を考える場を作っていただければなと思います、
うんうんうん、なるほど。どうですか中村さん、こんな軽い気持ちで質問ってできないですね、こんなに後ろに
そうですね、まちづくり共同の観点から、
はい、
質問させてもらったんですけど、
うん、
まあ、行政のやることもすごくたくさんあるなっていうのは今回改めて分かりましたので、
うん、ただここ深まったのは良かったですね、
うん、そうですね、だ環境保全課っていう名前だとなかなか相談しづらいところも気づかないところもあると思うので、う
ん、なんか墓地課とかっていう名前に変えてしまうとか
私が噂で聞いたんですけど、
お
う
お
う、そういうのを那覇市は作ろうとしてはいたんですよ。
なるほど、
はい、
ただ管理するほどでもないみたいな形だったんでしょうかね、
はい
うんうん、ただそういう窓口を作ってそういう名前をつけるとかっていうのは
それメッセージですよね、
うんうん、その辺できることちょっとまた探していきたいですね、
はいうん、まあもう一回共同っていうところに立ち返るとさっき言ってたできるできないっていう多分だけの話ではなくて、うんうんうんうん、あの祈るとかどう継承していくかとかその共同バカの話別な字の共同ですけどねというのの活用の仕方とか多分もうちょっと広がりが出てきますね。うん、でこれをもとにまたどこかでちょっと多分質問変わってくるなっていうところがあのなんか見えてきました。で中田さんはこの授業ってなかなか達成するのねはい、課題解決していくの大変だと思うんですけど。
そうですね、
はい、まだしつこく続けていこうと。
そうですね、うん、あのまあいろんなこう、まあ、方法などがあるかと思うんですが、うん、私たち社団法人としてまず活動するというのが1点、うん、要は思い人の思いで運営されていく団体でありたいと、う
ん、なるほど。
でもう1点が私はライフワークでこれを事業として動いてますけども、うん、金銭を得るための活動とはしていないという点が大きいと思います、うんうん
はい、
ですので、答えを出すということではなくてですね、うんうんうん、皆さんと考えていくという団体がに私たちがなれればなと思っています。
まさしく共同ですよそこが。そ
うですね、
うん、だから中田さんたちのような、まあ、事実をちゃんと知っている人たちと市民がね、うん、今度は市民がねどうつながっていくかって、うん、当局との対話は聞いてたら、うん、僕ら知らなかっただけで相当やっているっていうのが分かったので、うん、市民側とのね対話とつながっていくといい政策になりそうな気がしました。
そうですね、
うん、
あの那覇市にあるお墓が全て那覇市民のものではないですので、
うん
あの他で、うん居住されている方々にもやはりこれを伝えていかないといけないという意味では、うんうん、県内全域で取り組んでいかないとこの課題には、うん糸口が見えてこないと思います。
そうですね、共同的な側面はすごいあるということが分かりましたのでまた対話していきたいなと今日とても思いました。中田さん本当にありがとうございます。
いやこちらこそありがとうございます。
はい、それではお時間でございます。さよなら。
はい、ありがとうございました。